森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和でございます。皆様今日もお聞きくださり誠にありがとうございます。今日はもう早いもので二十四節気の春分の期間となっているんですよね。今年は春分の日は3月の21日だったそうなんです。春分と言いますのは春を分けると書くんですよね。もう春も折り返し、春の真ん中が春分の日ですからね、春分の日を過ぎればもう春も折り返しているということになります。今日は27日ですから春の後半ということになります。春の半分の地点を指して春分の日と言い、節気でいう春分はその春分の日から約15日間の期間のことを指しています。春分の日は彼岸の中日でもあります。春分の日を中日として前後3日間ずつ合計7日間が春のお彼岸です。お彼岸の話になりますと気になりますのが、私だけかもしれませんけれども気になりますのが、お供えのぼたん餅のこと、おはぎのことです。気になりませんでしょうか。食いしん坊の私としましてはとても気になるところで、神様へのお供えのぼたん餅とおはぎの違いを調べたことがあったんです。ぼたん餅とおはぎは基本的には同じものということでした。ただその季節に咲く花にちなんでつけられていて、今の季節のお彼岸、春のお彼岸はぼたん餅、秋のお彼岸はおはぎということになっていったということなんです。自然と共に生きているという意識の日本人ならではの表現方法だなと感じます。お彼岸は彼岸へ法要といって仏事の一つなんですよね。この仏事は日本独特だそうなんです。浄土思想で信じられている極楽浄土は西方西の彼方、遥か彼方にあると考えられています。春分と秋分は太陽が真東から昇って真西に沈みますので、西の彼方にいらっしゃると信じられたご先祖様たちの彼岸と私たちのいる移し世である志願、こちらの岸ですねへの道が通り帰ってきてくださるという思想が生まれたんだと伺います。春分は太陽の出ている時間が逆転して昼が長く なっていきます。暑さ寒さも彼岸までって言いますから、ようやく寒さも緩み暖かくなってくるのでしょうか。さて今日は少しビジネスマナーに触れてみたいと思います。ビジネスマナーの大切さ、それは会社のイメージに直結し、その延長上に経営利益に関わってくる大切なビジネス戦略の一つであるということなんです。たかが電話応対、たかが接遇とお思いになっている方少ないとは思いますが、そこにあえてこだわる、何でもないことを面白くすること、これは仕事はもちろんのこと人生を豊かにするのではないかなと思っております。ふと高杉晋作さんの面白きこともなきを面白くという言葉を思い出しましたね。何事もたとえ一見面白くないことも面白くすること、これは仕事上では大変大切なことなのではないかなというふうに思います。私はですね、実はビジネスマナーに関しましてはやりすぎないことを大切にしていますね。こだわるとやりすぎてしまう時というのがあるなと思います。 それは相手の方が目の前にいらっしゃらない時はよろしいのですが、もしいらっしゃったりやっていることが必要以上に相手に伝わると恩気性がましくなったりご負担に感じさせてしまうと思うことがあるためなんです。その引き際をいつも思っていて、その加減が大変難しいんですね。して差し上げられることがあればしたい、でもそれをやりすぎてしまわない、その加減ですよね。それはまだ自分には合格点が出せておりません。ですから今日はですね、いろんな方々からお教えいただいたことをご紹介させていただきたいと思います。ビジネスマナーで私本当に大事だなと思っておりますことの一つは、お電話に出る時の声ですね。電話の声と言いますのは、自分ご本人が思っているよりもお相手には暗く聞こえているようなんです。私も電話をしてお相手のお声からとても怖い人だと思っていたことがあったんですけれども、実際にお会いしてみると全く印象が違ったということがよくあるんです。その経験からですね、自分の声ももしかしたら自分が思っている以上に暗く聞こえているのかもしれないと思いましてね、電話の声は努めて明るく、相手の方が緊張されたりお話しなさりにくくないように、そして元気よくなのですが、元気は声の張りに感じさせて、声のボリュームは相手の心地よい大きさを察すること、そういう声は電話を切った後の余韻が何とも良いものなのではないかなというふうに思います。私はビジネスマナー、マナーと言いますのはね、基本がありますから、基本はある意味ルールというようなものだと思います。ただそのルールに加わる雰囲気、余韻というものが一番相手の心に残るものなのではないかなというふうに思っておりまして、たとえその場のルールがわからなかったとしても、基本がわからなかったとしても、相手の心に残る余韻、私たちは斬新と申しておりますけれども、その余韻が何とも清々しいものであることというものを意識していくことが大事なのではないかなと思っております。今お電話の話ですからね、もう一つ電話の話、電話を切るときですね、相手がお切りになったことを確認してから、相手はもうお切りになっていらっしゃるんだけれども、やっぱりそっと切る、そっと受話器を下ろすということも大切な斬新余韻だなというふうに思います。席に着くときにはゆっくり座る、その時に出される雰囲気は相手の方、周りの方々がとても優しく清々しく思っていただけるものなのではないでしょうか。扉を閉める時は静かにゆっくりと閉めるですね。荷物を置く時も静かにゆっくりと置くですね。何でもないことなんですが、物を持つ手もしくは指し示す手の指が揃っている、私はですね、時々講演ですとか、皆様が写真を撮ってくださるんですね。で、その撮ってくださった写真を送ってくださるんですけれども、その時にまずチェックをすることは、自分の指が意識せずとも揃っているかどうかということをまず見ますね。やはり無意識に指を揃えていられるといいなと私自身思ってますし、それを見てくださった方が決してそこには注目しないんだけれども、でもやっぱりそこから感じられる雰囲気がとても清々しいものなのではないかなと思っています。私は女性の皆様に四隅を整えるということをお伝えさせていただくことがよくあります。 四隅と言いますのは、体や動作の端々のこと。そこに意識が通っていて、ね、その端々が整っている、揃っている。例えば指先、指が揃っている。足先、足が揃っている。座っている時は膝が開いていないですとか、動作の端々も含みますから、例えば回転した時の、方向転換した時のスカートの広がりの端々まで、頭の先からつま先までスーッと通った軸を保つこと、これが凛とした姿につながると思っています。このようにどのような動作も最後まで端々まで気を抜かず、清らかな余韻を残すこと、これは何か具体的にして差し上げるおもてなしとは違うかもしれませんが、大切なおもてなしの実は初めの一歩なのではないかと思っています。以上、森日和のバトセトラでした。ありがとうございました。